おはようございます。高原豪一郎です。
この数年、人間の行動を脳の反応として理解する考え方が広がっているようですね。脳というのは頭の中に収納されている大脳のことです。脳の使い方や特性がわかると人生の可能性がまるで違ってくるって言うんですね。例えば脳には1万時間の法則というのがあるそうです。1万時間かけてトレーニングすると、脳はその行動に特化して本領を発揮するようになるそうです。実はスポーツや芸術の世界で世界的なレベルに達した人は例外なく1万時間、すなわち1日3時間でしたら10年近くにわたる修練の期間があるって言うんです。昨年、史上最年少でゴルフの賞金王に輝いた石川遼という選手は、6歳からゴルフを始めて、小学4年の時にはプロになる決意を固めていたそうです。彼がしたことは、放課後校庭でランニングをこなした後、雨の日も風の日も、1日500球3時間、みっちり打ち込みを続けたということだそうです。どんなジャンルでも1万時間かけたら、かなりの確率で高レベルに達するっていうんですね。脳が何かをマスターするにはそれだけの時間がかかるというわけです。それで脳がわかると人間がわかるという言い方になるんです。しかしそこから飛躍して霊や魂や心までも脳の反応に過ぎないという考え方が横行し始めてるんですね。果たして魂や精神というのは単なる脳の産物で、本来そのようなものはないんでしょうか？いいえ、人は魂を体の中に入れて生きてるんです。キリストはこうおっしゃいました。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより、魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。ここに三つのことが語られているように思います。第一に、人間は体と魂の両方でできている存在だということです。ノーベル賞2回も受賞した現代脳神経学の開祖ペンフィールド博士は、脳だけでは人間の行動を説明できない。人間は脳と魂の両方から成り立っているということを実験によって証明しました。彼は頭蓋骨の皿を外して脳に電極刺激を与える実験をしたんです。特定の部分に電流を流すと勝手に手が上がったり足が曲がったり口が開いたりします。これによって確かに人間の行動は脳からの命令を受けているということがわかるんですね。そこで今度は右手を上げる部分を電極刺激しながら動かさないでくださいと患者に注文してみました。すると患者は左手で右手を押さえつけて頑張るんですね。右手の方は脳の電気信号で動こうとするんですが、左手は本人の意志の力でそれを止めようとするわけです。ということはどういうことになりますか？人間は脳の命令とは別に自分の意志を持っているということです。考えたり、選んだり、決心したりする心、精神、あるいは魂という見えないものを宿しているというふうに言えるのではないでしょうか。博士はいろいろ実験をした結果、こうも言っています。電気刺激を与えることで体を反応させたり動かしたりすることはできます。しかし、電気刺激では本人に何かを決心させたり信じさせたりすることはできません。この人を人たらしめる本質というのは脳ではないんです。精神、魂があるんですね。そしてそれこそは人間の本質なのです。仕事を雑にすると雑用になるって言いますね。人間も物扱いすると物みたいになってしまいます。ある方がブラジルの児童福祉施設を訪ね、そのエッセイを書いていました。朝の10時頃、小さな部屋に入っていきました。そこには40ぐらいのベッドがぎゅうぎゅうにあって、子供たちが座っています。ところが、泣き声一つないのです。子供が40人もいてるのに、誰も泣かない。誰もおしゃべりすらしない。 静まり返ったその部屋は、お行儀が良いということでは説明がつきませんでした。実は40人とも、うつ状態の子たちだったのです。子供が大声で泣くのは、大声で泣けば振り向いてくれる人、聞いてくれる人がいるからです。しかし、どんなに泣こうがわめこうが、聞いてくれる人はいないんだという経験を、何十回も何百回も刷り込まれ、皆、物言わぬ、招き人形のような状態になっていました。それは、彼らを魂として扱わなかったからではないかというのです。第二のポイントは、人生最大の損失は、神を恐れない生き方だ、ということです。なぜなら、その人は、永遠を失うからです。キリストはおっしゃいました。神とは、魂も体も、共にゲヘナで滅ぼすことができる方です、と。しかし、東大の養老孟司先生はこんな風におっしゃっていました。死なんて怖くないよ。意識というのは脳の産物である。死ぬ時には脳の活動は止まっている。だから死ぬ時には意識がないから、死を恐れる意識がないんだから、何も怖くないはずだ、って言うんですね。確かに死んで終わりならそういうことになるでしょう。魂なんて存在していないなら、それもあり得るでしょう。しかし、人間は死んで終わりではありません。死後に神の審判を受けることが定まっていると聖書は語るのです。この死後の裁きのことをゲヘナ、地獄って言うんですね。ところでキリストのように愛に満ちた方がどうして死後の裁きなどという恐ろしいことを語るのでしょう。どうして人を怖がらせるようなことをおっしゃるんでしょう。本当の親切とは、相手に確実にやってくる危機を知らせ、その備えをさせることであるからです。私は小学2年の時、奈良の生駒山にある父の墓地に墓参りに行きました。その時、墓地の裏山が山火事になっていることに気づいたのです。大急ぎで霊園事務所に走っていって知らせようとしたのですが、人がいなかったのです。当時、携帯電話なんかありませんでした。私はバケツをひしゃくで思いっきり叩きながら、山火事だ!山火事だ!と大騒ぎしました。騒ぎを知った参拝者が駆けつけ、そしてようやく119番したんです。そして火事はひどくならずに消火できました。消防署から褒められたことを今でもよく覚えています。ところで私はバケツを二つ壊してしまったんですが、叱られませんでした。危機を知らせたからです。キリストは、あなたの永遠を心配して、体も魂も裁く方の前に立つ、その備えを与えようとして、偉大なる、厳粛なる警告をしておられるのです。第三に、あなたが罪許されるための備えは、すでに完成しているということです。キリストは、あなたに代わって、罪の刑罰を受け、あなたに代わって罪の償いを成し終えてくださったからです。なぜあなたに代わってそのようにしてくださったのでしょう。人間は自分の力で自分の罪を償うことなどできないからです。人にはできないので、キリストが代わりに命を捨てて償ってくださったのです。すなわち、キリストによる罪の許しは、口約束の許しではなく、根拠ある許しなんです。誰でも自分のために十字架にかかり、三日目に復活したキリストを自分の救い主として信じる者は、罪許され、神の子とせられるだけではなく、たとえ死んでも永遠の天国に駆け上る立場が与えられます。いや、そればかりか、キリストがまたこの世界に到来するとき、死を経験することなく天に引き上げられるのです。どうぞあなたもこのキリストを信じてください。